スクル草津
中谷所長の
ちょっといいトーク。こんにちは。今月も始まりましたアスクル草津中谷所長のちょっといいトーク。
この番組はすべての子どもの幸せを願って草津市立少年センターアスクル草津に勤務する私中谷が今話題になっている青少年問題や子育てに関する悩み事、困り事を皆さんと一緒に考え解決の糸口を探ろうとするものです。
所長の経験をもとにお世話になった方や関係者の皆様の中から今日も多彩なゲストをお迎えしてお届けいたします。時には音楽を挟みながら軽快な語り口調で繰り広げられるちょっといい30分をどうぞご一緒にお過ごしください。
お相手は私草津市立少年センターアスクル草津所長中谷公彦と
そしてアシスタントの菅野ララです。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さあ先生、9月も半ばとなりました。今年の夏も暑かったですよね。
暑かったです ね、
ねでも過ぎてみるとあの暑かった夏が懐かしいような気もしますけれども、
ね、あの35度の世界っていうのはすごいですよね。
そうですよね。でもやっぱりお盆を過ぎてから徐々に涼しくなって、
そうですよ ね、 ね
秋がだんだんと深まるこの頃ですが、子どもたちは一体どのような生活を送っているんでしょうか。
きっとねあの7月8月長い夏休みが終わって2学期がもうスタートしてますよね。
はい。
で2学期が一番長い学期になるんですよね。
あ、そうですね。
だから学校ではいろんな行事がね2学期に盛り込んであるんですよね、うん、
はい。
とりあえず9月はねどこの小中学校も多分運動会とか体育祭の準備、はい、練習をしてるんじゃないですかね今は。
そうですね、はい、やっぱり運動会はこの秋のね実りの季節に ね、 ね、お父さんお母さんと一緒に校庭でお弁当を広げながらね、早くできたみかんなんかを食べるの思い出ありますけれども、
ね、みかんと栗ぐらいがね
ですよ ね、 ね梨が出てきたり、ね、食べ物の話になりますが、さあアスクルの子どもたちは今どのようなことに取り組む季節なんでしょうかね。
今ねちょうどね野菜を育ててそれを調理してみんなで食べようっていうね、
うん、
ちょうどね畑の野菜がね季節代わりでないんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
まあ唯一ね今さつまいもがねもう少しすると収穫できるんですよね。
なるほど、
だからそんなんでね子供たちが自分でメニューを考えて、
うん、
スイートポテトだとか、
うん、
大学芋がいいとかね、
はい、
ただまあふかして食べるとかね、
うん、
でもね結構楽しんで調理しますね。
あ、そうですか、はい、アスクルでは秋のお祭りなんかはあったりするんですか。
お祭りはないんだけど、
はい、
そういう収穫したものを取っていろんな方を呼んでね、
うん、
一緒に食事をするなんてことはやってますね。
そうですか、はい、じゃあアスクルの子どもたちにとっても楽しみな季節がやってくるということですね。所長の腕の見せ所もいろいろあるんじゃないですか。こう文化祭とかなるとね。
あ、なるほどね、
はい、歌います。
はい、
はい、
呼ばれたら行きます、
はい、さあ所長、毎月第3金曜日この時間にお届けしています番組ですが、今日6回目どんな内容になっていくんでしょうか。
はい、今日はね第2弾、株式会社ナルディック、代表取締役社長の中村大輔さんに、お越しいただくんですけれども、
はい、
我々が力を入れているいわゆる青少年少年に対する就労支援ですね、
はい、
協力企業の方々を募ってるんだけれども、
はい、
もう当初からその趣旨に賛同していただいた、
うん、
ナルディックの中村社長さんに今日はお越しいただいてます、
はい、前回も協力企業の方にお越しいただきましたが、ね、はい、今日もどんなお話が伺えるのか楽しみですね。さあでは曲を挟んでゲストの方にご登場いただきましょう。では先生、今日の1曲目は
エルトン・ジョン Your Song。
では改めて本日のゲストをご紹介させていただきます。今日は株式会社ナルディック代表取締役社長中村大輔さんにお越しいただきました。中村さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではもう早速お聞きしていきましょう。まず中村さん、ナルディックという会社は何をされている会社なんでしょうか。それとまた場所はどこにありますか。
当社はですね、追分け南草津に会社があるんですけども、鉄を使って 住宅の門扉やフェンス、手すり、あとは郵便ポストや表札、こう家に関係するような製品をオーダーメイドでデザインから起こして作ったりをしています。
ありがとうございます。実は私個人的にもナルディックの会社存じてあげてますし、玉川中学校に在籍した時に玉川中学校の生徒が2年で職場体験実習っていうのをやってたんですけれども、その時にも受け入れをしていただいた。この時には今中村社長の先代の中村会長でしたかね、本当にうちの子供たちをよく見ていただいてたんですよね。で現在も市内の中学校の職場体験実習を随分受け入れられているというふうにお聞きしたんですけれども、はい、
そうですね、今ですとだいたい年間4校から5校ほど受け入れをしておりまして、でだいたい 4、5 名の方が1週間ほど来られますので、合わせていきますと1年のうちの1ヶ月は職場体験をしているような計算になってしまうんですけども、
1年の中の1月はずっと中学生が何人かお世話になっているというふうに考えたらいいわけですね。
そうですね、そうなってしまいますね。
それって仕事に何か影響出てくるでしょうね、きっとね。
いや、そういう意味合いではうちの社員に本当に頭が下がるというかですね、やっぱり企業をやっていく上では成果というものを出していかなくちゃいけないんですけども、その成果の中でこの中学生の体験学習を受け入れをしているっていうところは本当にうちの社員の皆さんのご協力があってだなというのはいつも思っております。
でしょうね。社長は受けたら、はい、しかし従業員はそれをね、例えば仕事があるのになんて思ったら多分これは成り立たないですよね。
そうですね。
で一つお聞きしたいんですが、特に中学生が1週間で年間一月間来るわけですけど、特に中学生が来るにあたって何か大切にしておられることってどんなことがあるでしょうか。
そうですね、本当は伝えたいことっていうのはたくさんあるんですけども、その中でも特にそうですね、毎回こう思いをこう費やしているところというのはですね、まずは仕事の大変さっていうものをやっぱ職場体験ということですので知っていただくことが大事だなというふうに思っております。
なるほどね。そうですよね、はい、実際に学校にいる子どもたちが、家庭と学校を知らないしか知らない子どもたちが職場、そういう工場なら工場に行くっていうこと自体がこれ体験ですよね。
そうですね。
でも仕事ってなるとその大変さが子どもたちに理解させるって非常に難しいですよね。
そうですね、どうしても中学生ですと、義務教育ですので、教えてもらう権利も持ってますし、先生も教える責任があります、
はい、おっしゃる通りですね、
はい、ただ企業っていうのは、契約の関係で皆さん入ってこられますので、はい、
ですよね、
1分1秒成果を出さなくちゃいけない。
なるほど。
そういう意味合いではその全く1分1秒の過ごし方が違うんだよっていうことを一番初めにお伝えします。
それってなかなか学校現場では難しい話ですけれども、そういうことを彼らはそこに行って、見聞きして知るわけですよね。
そうですね。
それとね、次にお聞きしたいのは、今時のってはないんですけど、中学生と関わっておられてその子どもたちを見たときに印象でも結構です、どんな感想をお持ちですか。
そうですね、私自身体験学習っていうのをもう10年近く担当もさせていただいているんですけども、今時のというよりは意外に実は学校ごとにものすごく生徒が違うなっていうのを感じているのが正直なところです。
なるほど、
はい、でただ先ほどのお話じゃないんですけども、最終的にはですね、先ほどの1分1秒大変なところなんだよっていうところを過ごしながらも、最終日の段階ではお父さんお母さんが同じようにこういうところで働いてみんなのお金を稼いでみんなの生活を支えているんだよっていう話を話しますと、今時の子なのかどうかわからないですけど、はいはい、皆さん理解は示してくださいます。
あ、それって非常に大事なことですよね。なかなか例えばご両親の仕事なんてのは家に出たら見えないけれども、そして間接的に知ることによって自分の両親ですよねが仕事してるっていうことの意味を 理解するのかもしれませんね。
はい、
でここから中村さん、ものすごく個人的なことじゃないけど少年センターの関わりを話すことになるんだけれども、実は少年センタースクール草津に通所する少年の立ち直り支援にも協力をいただいて実際お世話になりました昨年。
はい、
非常にしんどい子だったんですよ。はい、中学校の先生や学級に馴染めなくって学校で暴れる、場合によってはいろんな生徒や先生に暴言を吐く、暴れる、そういうことだったんですけれども、だから中2の時に体験する職場体験実習を2年でできなかったんですね。でアスクルに通い出して、俺実は行ってへんねん、職場体験してへんねんって言ったら、ほしたら今中3やけど遅ないよと、受け入れてくれはるとこあるから1週間辛抱できるか、辛抱できて頑張るって言うんやったら紹介するよって言ったら、俺頑張ると。でもみんなね半信半疑だったんですよ。学校の先生方とも協力して本当に大丈夫かなっていうことを学校の先生もおっしゃってた。でも本人がそういうもんだから、あの時に連れて行ったんですよね。
はい、
その時のその本人の様子どうでした？厄介な子を受けたなって感じでしたか？
正直ですね、はい、一番初め先生が来られた時不安でした。
そうですよね。
はい、でただ、当社もですね本当にこう体験学習っていうのを通じてですね、当社自身も本当に学ぶことが多いというかですね、いろんな機会をいただいておりましたし、
はい、
このようなお話をいただいた時に、本当にまた違う体験ができるんじゃないかなっていう思いもありましたので、で実際に来ていただきまして、本当に他の中学生の方と変わらず初めはやっぱり緊張してましたし、
はいはい、やっぱりそうなんですね。
はい、でただ、特に印象深かったのは本当に一生懸命だったなというふうに思いがありました。体験学習ですとどうしてもやっぱり複数人で来ますので、仲の良い友達と、
ね、
うん、少しこうふざけであったりとかですね、悪いことではないと思うんですけども、ただ本当に一人で来られたのですごく一生懸命真摯に、逆に言うと逃げ場がなかったのかもしれないですけども、でも一生懸命やってくださって、でお昼ご飯一緒に食べたりとか、会長がお弁当交換しようかって冗談言ってみたりとか、
会長もね、関わっていただいててね、
はいはい、そんなことをしながら1週間一緒に過ごしましたけども、当社としては特にこう難しかったことがあったわけじゃなくて、初め不安でしたって言いましたけれども、やっぱり関わってみることの方が大事だなっていうような、そういうような結果が出たかなと思いました。
ありがとうございます。本当にね、本人が帰ってきた時にどういったか、本当に楽しかったと言いました。そして俺なりに頑張ったつもりやと言いました。で、ね、何かねその鉄のね作品を作らせてもらったのかな、それがね嬉しかったのか充実してたのかね、見せてね本当に喜んだんですね。あの姿がね僕はものすごく忘れられない。でそれからですよ、それから学校へ行き出したり友達の輪の中に入ったり、ちょっとね学校生活が変わってきたんですよ。
嬉しいですね。
ねえ、で多分それも僕大きなきっかけになったんじゃないかなというふうに思います。で最初はこちらも不安でした。もうダメだったら1日2日で連れて帰れるのかなっていうふうに思ったんですけど、途中聞きましたらね、いや頑張ってやってますよっていうようなことを聞いて、えっと思いながらね見守ってたんですけども、本当に、ね、そういう形で、ね、子どもたちがそういう経験をすることによって変わっていくという姿をね見せていただきました。ありがとうございました。
の時には本当にありがとうございました。
で、最後になりますけど、我々も子どもに関わってますが、青少年の健全に育成に向けてやはり社会で関わるということは、企業さんも多分そういう何か果たす役割みたいなものもお持ちなんだろうなというふうに思うんですが、そこはどうでしょうかね。最後に、
はい、私はたまたま企業にいる立場としてこういうことに関わらせていただいて、機会をいただいたなというふうに思ってるんですけども、本当に企業じゃなくても学校でも他のところでも同じように皆さん子どもの幸せを願って少しでもこういうような関わりを持とうというふうにされてるんだなと、それがたまたま当社の場合は企業というような立場で関わらせてもらえたんだなというふうに思ってますので、本当に、ね、僕自身が良くならないと 社会が良くならない、なんか社会が悪いからってあるんですけど、その人自身が良くならないと社会も良くならないって、こう皆さんこう自分のことのように取り組んでくれる企業さんとかがもっと増えていったらなっていうふうに思います。
ありがとうございます。キーワードはね、僕今おっしゃったように何かで関わる、そして自分自身の在り方を問う、で子供っていうのは特に関わることが大事なんだと思うのね。だからそういう意味では何かを介して関わる、学校も関わるでしょうし、社会の中で企業でもそういうような機会があった時に子供と関わっていただく機会があるとしたら、これ逆に大人もそのことによって学ぶことが、先ほどもおっしゃったけれども、はい、ありますよね。
はい、
奈良さんどうですか。
はい、ありがとうございました。さあ、それでは1曲曲を挟みまして、引き続きまた、中村社長のお話をお伺いしていきたいと思います。それでは今日お持ちいただきました中村社長、何の曲にいたしましょうか。
バンクバンドさんで糸です。
はい、それではお届けいたします。
よろしく。
さあ、それでは、引き続きナルディック代表取締役社長の中村さんにお話をお伺いしていきたいと思います。中村さん、私からちょっと質問をさせていただいてもいいですか。
はい、
はい、まだ大人でない青少年をお預かりになるということでですね、お仕事柄炎とか、はい、そして、熱とか、はい、そしてまた金具ですよね、道具ともう本当にちょっとこう危ないものがたくさんあるような現場だと思わせていただくんですけど、
はい、
それは、普通に青少年お子さんたちに、お渡しされて普通に扱われたりするんですか。そのあたり気を使われるようなことはないですか。
そうですね、はい、当社の場合は、現場の作業員がもう1名丸々ずっと続くような形になってるんですけども、
はい、
で実際には現場の仕事でやる内容と少しやはり内容は簡略化しているものが多いかなというの で、
はいはい、
でただですね、やはり本物に触れてもらわないといけないというところがありますので、
はい、
安全には配慮しながら、
はい、
で今体験学習の中学生の方の専用の手袋とかエプロンとか、
そんなあるんですね、
専用の
メガネっていうのを毎回用意しまして、
はい、
でそれをつけていただくっていうところがあります。
あ、なるほどね、はい、でもどうでしょう所長、そういうふうなですね、はい、普通に思っても危ないものを扱うときって気を使いますよね。
使いますよ、学校なんかでも絶対使いますよね。安全
ですよ ね、
安全大事ですから ね、
だからアスクルから行かれたお子さんも、使いようによっては申し訳ないですけど、
そうなんですよ、
いろんな方向に使えるわけじゃないですか。
そうなんですよ、だからねこちらも不安があったんですよ。
そうでしょう、
そのことも事前に社長さんにはお話をしてたんだけれども、はい、その時本人ちゃんとやってましたよね。
そうですね、本当に正しい使い方をしていただいて、で、あともう一つはですね、もちろん中学生の方ですので分かりやすく伝えるとか、ちょっといつもとはやっぱり違う伝達なのかなというのはあるんですけども、ただなんて言うんでしょうね、レベルをそんなに落とさないで、やっぱりまっすぐそのまま伝える、でできないものはどうしてもやっぱりできないで出てくるんですけども、
はい、
ただそこを極度にこうレベルを落としてお話をしたりとか伝えてしまうと、そのことが伝わってしまって、
はい、
本当の伝えたいことっていうのはやっぱり伝わらないので、
はい、
だからそういう意味合いでは当社の方もやっぱり長いことさせてもらっている中で職人さんがコミュニケーション能力が上がっていたりとかですね。
なるほどなるほど、
はい、当社の方もそういう意味合いでは実は得るものも実は多いなっていうのが結構ありますね。はい、
所長こうね気を使って下手に言葉を変えたりすることに子どもは敏感に
反応します
ね。反応するんで、もう本当に的確に、お伝えいただくことが、それがまた子どもたちの心にビシビシくるんではないか。
多分響くんでしょうね。
そのようなところも気をつけていただきながら子どもたちを受け入れていただいているということですね。いかがでしょう、今後も、いろいろな子どもたちがナルディックにやってくると思われますけれども
いろんな子どもたち
も
ね、
もう将来のナルディックの 職人さんであったりとか、はい、候補になるような方がもしかしたら来てくれるかもしれない
それをきっかけに、ね、興味持ったね、はい、アイアンっていうのかな、はい、まあ、そういうものに ね
案外あるかもしれませんよ ね見つけることがね、
はい、あるかもしれないです ね
そして創造性とかいうのをすごく持ってる子どもたちが ね、いるかもしれません。実際にできた作品なんかはどうだったんですか。独創性が
独創性ありますね、はい、でやっぱり自分の作ったものってやっぱりもうオンリーワンというか、うん、そこでしかないものなので、はいはい、すごく喜んで帰ってくれますし、はい、なんか少しでもそのものづくりを通して今みたいないろんなことを学んでほしいんですけど、まあ、一つは本当にものづくりが楽しいと思って帰ってもらえたらうちは嬉しいなって思ってます、
ね。まあ、通常ですねデスクワークでパソコンを打ちながら書類を処理しているお仕事現場に比べると過酷な現場じゃないですか。熱もあり、ね、危険もあり、その過酷な現場を体験することで大人の人ってこうやって苦労して、職業というものを得てるんだ、ね、お仕事してるんだということを、まあ、子どもたち考える
でしょうね、
はい、
いい機会だと思う、
ね、うん、まあ、それよりもまして、社員の方やそして社長中村さんにはもっといろいろなご苦労があると思わせていただきますが、
ね、そうですね、まあ、でも本当に取り方一つですね、
はい、
大変だと思えば本当に大変なのかもしれないんですけども、はい、こういう機会ってやらないと得れないですし、でそういう機会が本当に来るような環境を前のね会長がしてくださってましたんで、はい、まあ、これは本当に継続していきながらちょっとでも先ほどのものづくりって楽しいなとか、うん、ちょっとでも僕らがこう本気で向き合った分だけこう幸せになってもらえるようななんかきっかけが与えられたらなと思いながら続けていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。
これからもねよろしくお願いしたいと思います。今日は先生の方からご紹介いただきましょうか。お客様に来ていただきました。
はい、はい、今日のゲストは、はい、ナルディック株式会社代表取締役社長中村大輔さんに来ていただきました、
はい、
本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでインフォメーションです。アスクル草津は草津市王子2丁目草津商工会議所の隣にあります。電話番号は 077-562-6561 562-6561。 どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。またこの番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様方の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、社会の中で青少年の行動で困っていること、何でも結構です。アスクル中谷所長と専門家のゲストの方がお答えいたします。メールの宛先は a@fm785.jp 件名にアスクルとひらがなでお書きください。
今日は株式会社ナルディック代表取締役社長中村大輔さんをお迎えして貴重なお話を伺いました。中村さんありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は毎月第3金曜日12時からの生放送と翌日土曜日の19時、26時の再放送、また FM 草津ホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。さて所長、次回のゲストはどなたでしょうか。
はい、次回は当少年センターの臨床心理士安藤理香さんをお迎えします。お楽しみに。アスクル草津中谷所長のちょっといいトーク、お相手は草津市立少年センターアスクル草津所長中谷君彦と
アシスタントの菅野ララでした。次回10月18日の放送もどうぞお楽しみに。